牧優子私の山旅第五章愛が東三稜東畔ベルナーオーバーランドの登山。スイスの夏は乾燥期である。ヨーロッパ大陸の一般的気象はこのようであるが、高山の多いため地域的な変化はある。各山岳地方にそれぞれ寒天房気の慣習のあるのは面白い。山村の生活が長引くにつれて、私にとって山々は次第に近いものになってきた。目前に数千メートルの断崖を持ってそびえ立つアイガーやベッターホルンなどはまだ登ってはいないが、その崖の一つ一つのスケールとか、尾根の厳しさや風の強さなど、いつの間にか実感を持って了解できるように思われた。今までの登山の経験ではなかった、性質の異なった別のスケールの山であった。この心理的に納得した状態は、地図や写真の上では求められないもので、山に直面して初めて総合的に監督できるものである。それは山自体はもちろん、これを囲む天候、植物などの複雑な要素を一つに総合して生まれる結果のようである。登山の指導者に経験を重く見るのもこんなところに理由があろう。真夏を迎えて私のトレーニングは十分であった。かねてからの計画を天気模様と睨み合わせながら、私の登山は始まった。最初のものはベッターホルンであった。案内人はエミール・ストイリと弟のフリッツ・ストイリであった。山小屋も初めての経験であり、ラビーネ・ツッフを氷雪が凍っておる間に通過するため、夜半に小屋を出て山ランプの光を頼りに登ることなどは珍しかった。次に登ったのは、メンヒからアイガーへの縦走であった。これは前のベッターホルンよりは手強い相手であった。広い氷河上で、終日強烈な太陽に照りつけられ、体は焼かれ、その熱に不眠の登山を続けた。氷河と鋭い雪稜と岩壁の連続であった。次の登山はフィンスタ・アールホルンに登り、さらにグロッセ・シュレックホルンを続けて登った。この登山はベルナー・オーバーランドの最高峰と、岩登りの南仏として知られるアンデルソンス・グラートを持つ両者をかけたものであった。オックスフォードに勉学中の私の兄が同行して、組を二つに分けた。兄の組の案内人はブラバンドにフリッツ・ストイリ。私の組は例によってエミールと弟のフリッツであった。この夏の登山は天気の都合もあって、以上の山々で季節いっぱい過ぎてしまった。私のアルプス登山についての詳細はかつて発表しているので省略したい。